とひろのポイッとクボナス経営ラボ。
皆さんこんにちは、手放す系ラボラトリー所長の坂東隆弘です。今日もエンフロー株式会社代表取締役山田裕二さんをゲストにお迎えしてお送りしています。山田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、
はい、
実際次年経営研究会っていうのを、はい、ダイヤモンドメディアの武井さんと立ち上げつつ、実際、まあ、組織作り、
はい、
まあ、組織コンサル的なことを一緒にもやられてるというふうにお聞きしてるんですけど、1年弱ぐらいやってるんですね。その実態をぜひ聞きたいと思っております。
はい、
やっぱりこのキーワード、特にティールっていう言葉はこの1年で広まりましたけど、
はい、
実際、まあ、やってる会社極めて少ないし、
そうですね、
実際どうなんだ、できんのかみたいな、はい、いうことを、はい、みんな知りたいんじゃないかと。
そうですよね。あんま生々しい話がまだ出てこないですもんね。
出てこないです。
ですよね。
うん、
はい。そうですね。で、もともと立ち上げ、なんでこれ始めたかっていうと、もともと武井さん、ダイヤモンドメディアさんのところとかによく、あの話聞かせてくださいみたいな、
はいはいはい、
教えてくださいみたいなことよく来ていて、でもなんかそれを
僕もそういう人だったと思うんです
なんかその言うても IT の会社なので、武井さんとかメディアに出てきがちだったそういう話とかって別に本業ではないので、
はいはい、そうですね、
お金もらうって違うよねみたいなことで、しかもそんなにコミットして手伝いもできないので言ってたのを、なんかさすがにちゃんとやろうと、
はいはいはい、
でお金もらってやろうかみたいなこと言い始めたっていうのが、実は次年経研究会っていうのを立ち上げのちょっと後ぐらいかな、研究会始めてからやり始めようって言って、
はいはい
はい、で始めましたって言っていて、でその時に改めてじゃあどういうことなんだろうって僕らなりに整理をしてみたのが一番最初にあって、
はいはいはい、
そのコンサル
どう進めたらいいんだと。
そうですそうです、うんうん、で決めたのが PDCA とかではないと、
はいはいはい、
で大きく3つのフェーズみたいなんだよねって言い方を最初に考えて、うん、1つ目がソイリング、土壌を整える、
ソイルね、
ソイル
を、へ、ソイリングって言うんだ、
ソイリング、まあ、土壌を整えましょうが1個目で、次にシーディングって、まあ、種を植える、土壌を整えて種を植えましょう、
うん、
で3つ目がいろいろ考えてあげると超次年系っぽいんですけど、うん、ウェイト&シーだと、
ウェイト&シー、
見守ろうと、
うおー来た、
土壌を整え、うん、種を植え、うん、あとは見守るんだというのがすごく大事だよねと。
すげえな、農業ですね。
でも完全にもう本当にもう植物を育てるようにって話で、でやっぱり見守るときに例えば余分なものを取り除くとか、
うん、
その育ちやすいように水をちゃんとあげるとか、日が当たるようにしてあげる、
ね、
そうです、
うん、
まあ、どっちかというと余分なものを取り除く系だと思うんですけど、
うん、
とかはやることはいっぱいあるんですけど、
はいはい、
ただその PDCA とか戦略的にみたいな感じで、
うん、
種を植えて、うん、絶対に3日で芽を出すとかできないじゃないですか、
はいはいはいはい、1ヶ月でこれだけの取れ高
を、絶対無理じゃないですか、
KPI だみたいな。
そうですそうです、
うん、
でかつやっぱりその種も何を植えてどんなものが出てくるか全然分からなくて、
うん、
なんかすごい高い木を作りたいと思って種植えたけど、うん、結果的にすごい横に広がる木だったとかっていうことってありえるじゃないですかっていうと、うん、いう時にそれは別に種が悪いとかそういう話ではなくて、
うん、
その種の持っているエネルギーが一番生きるのってどっちだろうっていうのって、うん、見てなきゃ分かんないですよねっていうと、見守ってより良い状態にこう支援してあげるっていう側に変えていこうっていうのが多分すごく大事なので、
うん、
土壌を整え種を植えて次をどうするか見ていこうと。
へ、種っていうのはどんなイメージですか？
それ、具体的に言うと、うん、今だとそのなんか変化のきっかけみたいなことを結構言い方をしていて、なんか今と違うことを始めてみましょうっていう時に、なんかインパクトはいっぱいあって、ちっちゃいのでいくと例えばちっちゃい予算だったら勝手に使っていいよってしてみようとか、
はいはいはいはい、
なんか経費の精算いちいち申請してとかじゃなくて、例えば1万円までとかだったらもう誰でも好きに使っていいよみたいなことしてみましょうとか、はいはい、例えば、うん、とか、あとティール組織にも出てくるアドバイスプロセスみたいな、
はいはいはいはい、
意思決定を誰かがしますとかじゃなくて、うん、これやりたいんだけどどうっていうのをやりたい人が出してみて、周りはアドバイスをして、で最後決まったものに対しては本人が責任を持って決めていいみたいな、
うん、だから具体的な手法ですね、手法とか施策、
そうですそうです、そうです、
それをものすごい大きいことじゃなくてちょっと、はい、まあ試してみようとみたいな感じですかね。
まあ、もちろんやろうと思えば、じゃあもう全員の給料を例えば公開しようとか、
はいはいはい、
もう税法は全部透明だとかって言ってやるとかもできなくはないんですけど、うんうん、それだとさすがにこうなんかインパクト大きすぎて、
大きすぎる、
うん、よくご存知の、
うん、よく僕も体験してますから。
そうですよね、
はいはい、
でもちろんそれによって得られる次のステージみたいなことはあるので、はいはいはい、それがいい場合もありますけど、
あ、そういう意味では種って言い方はいいですね。
そうですね、
だからまあこれが正解だよっていうふうにドカッと入れるんじゃなくて、はい、まあ植えてみようと。
そうです、
どうなるか分かんないけど、
そうです、そうです、
育つかもしれないし、そうならないかもしれないと、はい、まあ、そのなんか考え方っていうか言い方がいいですね。
そう、ありがとうございます。なんかそこはすごい大事な気がしていて、うん、中にはやっぱり失敗もするじゃないですか、うん、っていうのも含めて見守ってみることが大事だと思っていて、
芽が出ないやつがあってもしょうがないよね。
そうです、そうです、うん、あ、これ失敗だったねっていうのもあってもよくって、うん、で失敗だったっていう事実をもとに、うん、じゃあ次どうすればより良くなると考えればいいので、うん、
はいはいはい、
なんかその種をたくさん植えていこうっていうのは大事だねって言い方をすごくしていて、うん、
あ、ごめんなさい、その戻るんですけど、その土壌、はい、ソイリング、はい、それはじゃあどういうようなことなんですか。
ここは結構頭の理解みたいなところで、
あ、
どういうとこ目指したいみたいなのを、
はいはいはい、
まずは知らないとできないので、
ね、うん、
土台としてこういうところに行きたいよねっていうのをちゃんと伝えるとか理解してもらうっていうのを先にやって、
うん、
じゃあ分かった上でどう行きますか、
はいはいはいはい、共通認識みたいな
の。そうです、そうです、うん、その時に結構大事なのがいわゆるヒエラルキーだと、うん、上から命令されたものによって進むっていうのだよねっていうのではなく、自分たちが何か種を植えてチャレンジしていいんだっていう状態にいかに多くの人がなるかっていうことが大事なので、この関わり方で言うと、さっきの土壌を整え種を植え見守るっていうのの、これをいきなり全員にやるんではなくて、最初はすごい少ない人数から始める。で最初はまあ、よくあるのはやっぱり既存の組織の経営者とそれを話し、そういうふうにしたいですよねっていうのが分かってくれたら、じゃあ次に誰を巻き込むとこれが進みそうですかっていうので、ちょっとその影響の大きそうな人を呼んでもらって、その人たちの中でこういう組織作りたいですよねっていうような話をしてみて、でそれをだんだんさらにこう会社の中で大きくより多くの人に関わってもらって、より共感して動いてくれる人を多くしていこうっていうのを、だんだんこう円を大きくしていくみたいな取り組みをしましょうっていうのを、さっきの3つのステップでよくやっていて。
なるほどね。
でかつこれやるときにすごい大事なのが、トップダウンでお前ら来いって言うと元も子もないじゃないですか。
元も子もないですね。
経営者がティールやるぞって言って、お前らティールの本読めとか、なんか自発的に考える場を設けたからてめえら考えろみたいなこと言った瞬間に、全然こう自らきっかけを作れないので、
なんで元も子もないかっていうと、自主性が育ちにくいから。
そうです、そうです。結果的に実現したいのって、一人一人が種を植えてチャレンジするっていうのをどんどん広めたいって思ってやっているので、そのなんか植える種を指定されてどこに植えろってもう全部指示されてやると、結果的に本人が自らやることにならないので、やるときは原則有志で集まってくださいみたいな言い方をなるべくしてもらうようにしていて、組織としてはこういう方向に行きたいです、それに対して共感してくれる人はぜひ一緒にやりたいので集まってください、
はいはいはいはい、
でそれを選ばない権利も当然あって、っていうのをいかにこう自然とできるかっていうのが大事なので、なんかその下ろし方をなるべくしていって、で種を植えて、じゃあ何をやったらそういう方向にどんどん行きますかねっていうのを、きっかけを考える機会とかを作って、でそれをどう実現するかっていう後押しをしていって、で見守るときになるべくやっぱり上にいらっしゃる方ほど、まあ経験もあるし、まあ視野も広いので、先々の穴とか見えたりするじゃないですか。
見えますね。
でもなんかなるべく我慢する、それは。
ウェイト&シーだと。
ウェイト&シーだと。結果芽は出ないかもしれない。
難しいですねそれ。
難しいんですよ。
だって種植えて芽が出なかったり育たなかったりしたら、で企業の普通の合理的な感覚だと、こんなことやってんで意味あんのかみたいな。
無駄に見えますよね。
そうそうそう、もっとなんかちゃんと芽が出る確率が高い種を探せとか植えろとか、
はいはいはいはい、そうですよね。
その植えたからには育てろとか、は
い、なんか生産性低そうに見えますよね。
低いっすよ。低いっすよって思う思う思う思う。ト
ップは今すごい力こもってました
。今僕今トップの気持ちを代弁します。
低そうに見えるじゃないですか、でも結果的に多分そこがすごく大事なところで、あくまでそうするとトップの見えてる範囲の芽しか絶対出ないですよねっていうのが多分実現したいことではないはずで、一人一人が見えてることだからこそ生まれくる種とかその可能性をいかに伸ばすかっていうことが大事であって、
だからトップが自分が一番見えてると思ってたら成り立たないですよね。
そうです、そうです。
まあ、それやる、まあ、必要がないか。 そうです。もしそれでうまくいってると思ってればね。
でまさにそこがすごく大事なところで、うん、この経営の次年経営とかのやり方が絶対正義とか、うん、これが一番いいなっていうことは1ミリも僕も思っていなくて、はい、やり方はたくさんあってよくて、うん、なんとなくやっぱ今の世の中だとヒエラルキーで上から下ろすっていうやり方しかみんなほとんど知らないので、
はいはい、
どんな場面でもそれを選んじゃうんですけど、
はいはいはい、自動的にね。
そうですそうです。僕もともと IT ベンチャーにいたので、みんなやっぱり組織10人ぐらいとかになってくると、組織作りしなきゃっていうと、とりあえずマネージャーを置くんですよね、みんな。
はいはいはいはい。
で指示命令をはっきりするんですよ。
そうですね。
間違ってはないんですけど、でなんかそれだけじゃないはずだよねっていうのは多分すごく大事なところで、でただもちろんヒエラルキーとかトップダウンがすごく大事な組織とかはあって、よく僕例で挙げるのが、そのカリスマ的なトップがいる、その人の実力が圧倒的に抜きに出ている組織とかって自律的とか全然必要なくて、その人の世界観を実現しうる極めて優れた機能を持っている人たちが集まっていて、その人が指示命令をしていれば一番いいので、自律的とか全然しなくていいじゃないですか。でもそれはそういう組織はもちろんあるし、あと事業の中身とかでも結構違って、やっぱり同じものを均質的にたくさん届けることが一番お客さんとか社会に価値があるんだとしたら、あんまりバラバラやると困るわけです
よね。それはそうですね。
だとするとある程度やっぱり綺麗にその指示命令をした方が組織としてうまくいきやすいので、まあそれはそれでいい状態だよねと、とかその選べばいい話だと思うので、
そうですね。
ただ世の中的にティール組織とかがすごく流行っているのを含めて、やっぱり先を見通すとか、
はいはい、
トップが全部見えるって状態がすごく少なくなってきているので、
少なくなってますよね、
はい、なので一人一人が自分で現状を見てより良くするっていうチャレンジをして学んでっていうサイクルが回るっていう方が、より成功確率が高くなる組織がきっと増えているんだと思うので、
はいはいはいはい、
なのでティール組織とかもすごい流行っているし、それを元をたどってくると、リーンスタートアップってやり方とかが戦略論の中でも出てくるので、多分すごい近くって、その答えが先に分かるっていう状態じゃないっていう時にどう、
小さく始めてみると。
そうですそうです、
で必要に応じてすぐ改善したりやり直したりすればいいんだっていう、はい、だからまあシーリングですよね。
そうですそうです、
うん、
っていうサイクルが回るっていうのは大事だろうなと。
はいはいはい。うまくいかないケースもあるんだろうと思うんですけど、あります？
そうですね、何をもってうまくいくというかによって多少違うんですけど、
確かにね、
例えばですけど、結果的に僕らがご支援させてもらっている中で、今はそっちに行かないっていう結論を下した会社さんもあって、
はいはい、やってみたけど、
そうですそうです、でいる組織っていう本とか読んで、きっとこれがすごいんだろうなって思って、やってみた結果、いろいろ試行錯誤して、やっぱり今のタイミングでそっちに行く必要はないと、まあ、さっきのそのカリスマのトップみたいなのに、
はいはいはい、
ある程度構図は近くて、
なるほど、なるほど、
その方だからこそ見えてることがあったりとか、まあ、事業としてもそのクライアントさんにすごく向き合って寄り添う仕事だったので、自分たちの組織を今の規模でどうしようとかっていうよりも、もうとにかくクライアントに一番いいものをみんなで頑張ろうっていう方が、その組織のみんなとしてもフィット感があったので、なんかあんまりその組織自体を自律的にしようとかっていうことにエネルギーが組織の中でも向かわなかったので、まあ今じゃなくていいかなと。
なるほどね。
まあそれはすごいいいプロセスとして良かったと思うので、
そうですね、興味がある経営者、
はい、
たくさんいると思うんですけども、
ね、
このスタートするにあたって何かコツとかポイントっていうか、こういう考え方した方が、まあ、うまくいきやすいよっていうのがもしあればですね、
はい、うまくいきづらいケースでいうと、う
ん、それもいいですね。
掘り下げると経営者自身がまさに手放すところにかかってくるんですけど、
そうですよね、
何か自分の持っているものを手放せない、権限を手放すとか、はいはい、あと良かれと思って自分の理想とする組織像がすごく強く持ってらっしゃる方って、これが実現できたら従業員にとってもお客さんにとってもより本当に素晴らしいんだっていう信念が強い人って結構難しくって、
あ、これっていうゴールイメージが明確にあると。
そうですそうです、でそれに合わないものって下から上がってきたとしても受け入れられないじゃないですか、
なるほど、そうですね。
でもそれは悪気があるんではなくて、
はいはい、
そのトップにとっては、私の関わる人たちにはこれが一番幸せな状態だってすごく明確なので、
なるほどなるほど。
でなのでその場合に手放す必要ないじゃないですか、むしろ
必要ないですね、だけどその人は同時に主体性ももっと発揮してもらいたいとは思っている。
ああ、なるほど。
思ってるけど、はい、同時に ゴールイメージが明確になるという場合は矛盾が起きますね、は
い
は
い、難しいですねそれは
という感じですね。
そうですね、
うん、明確にどっちを手放すかっていうことだと思
うんですよ。そうです
ね、まあ、極端に言えばですね。
そうです、うん、なのでどっちも大事だっていうのはなかなか成り立たないので、そうですよね、うん、どちらの方が自分にとって本当に大事なのかっていうのがちゃんと分かってる、うん、自分の本当に深いところでそれを掴めてるのが大事で、だいたい分裂して見えてる時って下に全部バレてるじゃないですか、
うん、バレてますよね。
絶対下はバレてるので、
そうそうそう、
なんで言ってることしげえじゃんみたいな感じになってくると、みんなどんどん不幸になっていくので、うん、自立的になってほしいとかはありつつ、それはあくまで自分の作りたい世界の中での自立性なんだっていうのって全然悪いことじゃなくて、
確かに
それをちゃんと認められていれば、
そうですね、
絶対バレるので本当に。
だからまあバレてると思った方がいいですよね。
あ、そうですそうです、本当に本当にそうだと思います。
バレてるからもう隠すこともできないし、
できないですね。
本当に自分の思ったことを逆にオープンにしていくっていう努力をした方が、はい、もっと風通しは良くなりやすいですよね、まずね。
絶対そうですね、
まあ、それは土壌の一つかもしれないですね。
ああ、なるほど、
うん、
本当そうだと思います。そこ
バレてるってことでも、まあ、僕もそうですけど気づいてない人多いと思いますけどね。
あんまり考えたくないですよね、バレてるって、
うん、あとはやっぱ空気読めない人も多いからまあ未来しか見てないって、まあ、よく言えばですね。
そうですね、
なるほどね。でも実際に組織作りを進めるときにソイリングをされるって言ってましたけど、
はい、
そのソイリングは経営者の頭の中の整理からのスタートですよね。
もう絶対そうですね。
こういうやり取りしてる中で、あ、自分の中ではあ本当にしたいことはこうだったなとか、
はい、
あ、本当は自分やっぱ強いやっぱイメージあって、そっちの方が主体性とかで大事だなとかいうふうに気づけるだけで、全然その後どういう組織にしていこうかっていうのがね、明確になりやすいんで。
そうですね、
まあ、それこそが大事なのかなと思いますけどね。
でまさにおっしゃる通りで、武井さんと一緒にその次年経営のコンサルとかでも、
はい、
その経営者だけを少人数で集めて月1回やるみたいな形の、まあ、なんか塾というか勉強会みたいなこともやっていて、なんかそこもやっぱり違う会社の人たちしかいない、しかも経営者同士だからこそ言えることってあるじゃないですか。やっぱ組織の中で今抱えているものとかって、なんか安心で本当にどうしたいって言える場ってなかなかないので、それを含めて、まあ僕らとしてはこういう経営はこういう次年経営とかはこうなるといいと思っているし、こういうふうにやればできると思ってますっていうのを、まあ、なんだろう、考える枠組みとか、まあ、実際の実例とか紹介しながら自分たちのことに当てはめてもらって考えてもらうみたいなことが、なんか今日みたいな話のように本当に自分はどうしたいんだろうとかいうのに向き合うタイミングになれば、それが多分いいことだと思っていて、
そうですね、
でそれで本当により手放していくとか自律的にしていくとかをやりたいと思うんであれば、そこから先はじゃあその3つのステップでこうやってやろうとかっていうのは僕らもできると思うんですけど、なんかいきなり経営者がそこを決めきれてないとか手放すことを決めきれてないのに、ティールだとか自立性だとかっていうのに行くと、大体その消化してない分裂してるところに周りが混乱してこうついてこなくなるとかいうことが起こるんだと思うので、
そうですね、
入り口はやっぱり経営者の方のその決めの問題なので、本当
に。あ、そうですね、うん、整理した上で決めると、どっちにせよきっと社長自身より社員の方が分かってたりする。
そうなんですよそうなんですよ。
だからあこういう風な見え方をしてたんだっていうことを気づくっていうだけでも全然違うかもしれないですね。
いや本当そうだと思います。バレてますよ絶対。
バレてますね、
はい、
わあすげえメッセージだったわありがとうございました。本当に貴重なお話 で今山田さんは手放す系ラボのウェブメディアの方でも、
はい、
コラムを転載させてもらってますけど、今後も勉強会とかですね、
はい、
ぜひ一緒に企画していただき、
はい、ぜひ
協力していただけたらと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今回ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す系ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。